ヤバイツバイドライ、カズハの統括活難大調査。皆さんこんにちは。日曜午後3時のまどろみの時間、 83.0MHz の市川うらら FM より、統括活難地域の魅力を30分じっくりお届け。パーソナリティは私カズハがお送りします。さて本日7月7月の26日ということで、もう私の中ではね、午後3時のうららかラジオの方でも言わせていただいたんですけれども、まだまだ全然6月梅雨っていう気持ちでいたら、いつの間にか天気が暑くなってきてしまったという感じなのですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。だいぶ暑くてね、私もちょっと風邪気味って言ったらいいんですかね、鼻水だったり喉だったりがちょっと意外がするなっていう状態なんですけれども、まあね、皆さんもエアコンはつけつつ、風邪にも気をつけつつ、水分たくさんとっていただいてお過ごしください。何度も言ってますけど、親指を押してでパッと離して、白色から戻らなかったら脱水状態ですので、はい、今皆さんセルフチェックグーッと押していただいて、パッてして戻りました、ピンク色大丈夫ですか。はい、ということで今戻らなかったよっていう人は手遅れになる前に急いでお水飲んでくださいね。はい、ということで、あっという間に7月になってしまったんですけれども、今回は夏休みのフェア特集ということで、いつもお世話になっておりますシェラトングランデ東京ベイホテルさんへの取材の模様をお送りします。はい、ということで今回もちょっとね、ブッフェの話からしていこうかなというふうに思っていたんですが、今回のねフェアの内容がまた海外のお話になるので、せっかくなので私の夏休み海外トークをしちゃおうかなと思いまして、イエーイというふうにやっていきたいと思います。はい、実は私去年の夏休みにとある海外に行きまして、どこでしょうか、クイズ3択ででん、丸1韓国。韓国美味しいですもんね、食べ物とかキムチとかね、はいはい、いい感じですよね、近いし安いし、はい。で2つ目ででん、おフランス。そう、これフランス行ったことあるっていう話はね、他の番組であったりこの番組にもちょこちょこ話したことがあるんですけれども、それが実は去年の夏だったよっていうオチ。3つ目ででん、中国。まあ中国も物美味しいですしね、近いですしいいんじゃないですか。ということで、はい、皆さんシンキングタイムスタート。チクタクチクタクチクタク、チもうええわって感じですよね。はい、答えはデレン3番の中国でした。はい、ということで一個ずつ解説していくと、1番の韓国は今年の夏に行きたいなと思っております。でも私生放送と番組大好き人間ですので、被らない日に行こうと思っていると旅費がなかなか高くてですね、でも絶対に生放送出たいということで、なんとかして旅費と予定を工面している最中でございます。行ってきたらね、そんなこともお話できたらななんて思いますね。2つ目のパリオフランスはですね、オフランスとか言ってる時点で全然おしゃれな感じしないんですけれども、はい、アジア人として生き抜くのが難しいんだなぁということを痛感させられた3月寒空の下で行ってまいりました。はい、カフェなんかね、おしゃれな有名店なんかに入ったんですけれども、窓際のテラスのオシャンティーな席なんかは出してもらえず、一番奥の席に押し込められた挙句オーダーを30分無視されるっていう鬼の所業にあって、もう二度とパリなんか行かないって思った去年の3月でございました。はい、ということで昨年のね、夏に行きましたのは、上海でございます。中国の上海でございまして、まあ、中国っていうとね、こう皆さんなんというか、北京とか、もうちょっと、こう、万里の長城とか、そういったものを想像されるかなと思うんですけれども、私が行ったのはインターナショナルシティ上海でございました。はい。まあで、上海といえば、上海ガニ。でして、私の行った時期ちょうどもうちょっとで旬みたいな感じだったみたいですので、まあ、2000円ぐらい払って食べましたね。なんかでもついてるお酢みたいなのが酸っぱくて、あんまりカニの味しなかったなっていうのが正直なところでございました。でね、あとは浮かれて感服なんかを着たりして、イエーイなんていう風に思ったりですとか、あとはディズニーに行ったりしましたね。上海のあそこのカリムの海賊、東京のものとまた違ってなかなか面白いので、ぜひ。でね、飛行機も1時間なんかで行けてしまうので、結構手軽に楽しめる海外だったなと思っております。 はい。でね、なんでここで上海の話をしたのかというと、もう、海外に行くってワクワクすると同時に大変なこともあるよね、ということをお話ししてみたかったんです。そう。上海って、まあもちろんですけれども、中国に、位置しているんですけれども、はい。公用語皆さん何語でしょうか？当たり前だよって、もうわかるよって、クイズなんかせんでもわかるわと。そこまでバカじゃないぞ、なめるなカズハと。はい、申し訳ございません。はい、中国語でございますね。はい。でですね、私はまあもうそろそろで返上することになりそうなんですけれども、一応まだまだギリギリ7月のうちはうらら FM のインテリキャラでやらせていただいておりまして、どこがインテリだったのって思うかもしれないけど、でもインテリキャラでやらせていただいているんです。はい。私のプロフィールを見ていただきますと、特技として書かせていただいているのが英語とドイツ語でございます。で、まもなくちょっと英語の座は返上しそうなんですけれども、ドイツ語はなんとかキープしていくぞという感じなんですが、皆さん思い出して、中国の公用語は、せーの、中国語。そう、私カズハ、中国語が一言も喋れない状態で上海に行きました。ちょっとね、うるさくなってしまうので、これ以上静かにしますが、はい。びっくりじゃないですか？私の知っていた中国語は、ニーハオと、シェイシェイ。そしてですね、旅行に行くに当たりまして、なんとか自分の命だけは守りたいと。もし私がね、誤って何か中国の方を怒らせてしまったとしても、なんとか許してもらえる言葉を放ちたいと思った結果ですね、覚えました言葉、こちら。ウォシーリベルレン。皆様、意味、ご存知でしょうか？これ、私は日本人ですっていう意味です。 つまり私は、こんにちはと、ありがとうと、私は日本人です。この3つしか喋れない状態で中国に渡航しました。はい。で、中国の方、上海の方はインターナショナルな感じですので、英語がわかる方も多いんですけれども、そうは言っても、アジアですので、そこまで通じないということで。で、日本語も、香港とかは通じるんですけれども、ちょっと上海は通じにくいということで。なかなか大変だったんですね。で、向こうの方もね、お顔でなかなか見分けがつかないんですよ。そう。だから私に対してものすごい勢いで中国語で話しかけられたりして、何を言ってるんだみたいな。で、一回そのディズニーで可愛いポシェットを持って歩いている時にですね、いきなり肩を叩かれて、中国語で、うわーって話しかけられたんですね。で、何を言ってるんだと思って、キョトーンとしてたら、もう一度私の持ってるポシェットに指を刺して、うわーと話されるわけです。で、焦った結果、私は言ったんですね。お、しりめね。はい、通じました。で、それを言った瞬間、英語でですね、Where did you buy it? っていうふうに言われまして、そのポシェットどこで買ったの？っていうふうに声をかけられました。で、これ香港で買ったんだよって言ったら、ごめんね、私の連れがそれすごい可愛いから、ここで売ってるなら欲しいって言われたのって。で、彼女シャイだから、私が代わりに聞きに来たんだって、香港だったんだ、ありがとうって言われて、嵐のように去っていきました。はい。まあ、それはすごい、ハッピーな活用の仕方だったんですけれども、ちょっとヒヤッとした場面でもこの言葉使いましてね。上海の地下鉄って必ずセキュリティ検査があるんです。皆さん、こう、ディズニーランドだったり、ライブに行くときとかに、お手荷物を開いてチェックしたり、あるいは、こう、ベルトコンベヤに乗せて確認されたりすることあるじゃないですか。ああいうのが、海外では結構往々にしてありまして、イギリスに行ったときに、ビッグベンに入ろうとしたときに、もうボディチェックをですね、ものすごい触られまして、くすぐったすぎて大爆笑したところ、目が合った検査員のお姉さんと一緒になって、って笑って、2人とも笑いながらセキュリティ検査するみたいな。それぐらい、日本人ってセキュリティ検査慣れしてないんですね。で、上海は電車に乗るたびに必ずセキュリティ検査を通る必要がありまして、どんなに小さな駅でも必ず必要なんです。でですね、私は大きい、当たり前なんですけど、海外旅行に行くので、キャリーケースを持ってですね、あと30分で閉まるという噂を聞いていた上海の豫園という庭園にどうしても行きたかったんですね。で、私はもう本当に急いでおりまして、絶対に豫園を見たいと。で、この日程を逃したらちょっと行けそうにないということで、キャリーケースを持ってガン出したんですね。で、もう本当に走っていって、セキュリティ検査をそのまま突っ切るんじゃないかっていう闘牛のぐらいの気持ちで通っていたんですけれども、まあ絶対通らなければいけないと。まあで、グーッと思いながらですね、荷物をガンとベルトコンベヤに乗せまして、お願いしますといった感じでね、通していただいたんですよ。したら、その瞬間、ビーッビーッって私の荷物が引っかかりまして、神に誓って私は何にも悪いものは入れてないんですよ。まあちょっと、女性のあれこれとか、お洋服とか、まあぬいぐるみとか、そういったものを入れてたので、別に何も引っかかる要素はなかったんですね。 まあでも何かの金属が反応してしまったんでしょうか。ビーッビーッと鳴り響いたわけです。で、向こうの人も私のことが日本人だとは分かりませんので、止められてちょっと怖い顔で、これは何が入ってるんだみたいな感じの中国語でわーっと話されたわけですね。でも私はもちろん分かりません。それにあと30分で閉まる予演にどうしても行きたい、どうしても行きたい。でも彼の尋問はたまらない。どうしようどうしようと思った結果、ものすごく困り果てた顔で、もしレベルもしレベルもしレベルと3回繰り返しました。そしたらですね、彼はキョトーンとした後で、リベネって言われまして、でも恐ろしいので、ね、ってうなずきまくってですね、じゃあ何事かバックヤードの人とわーっと話してですね、ふっって指さされて、ふっって指さされて、通っていいよとのことでした。で、通った後で、はぁ、シャシャシャシャって言ったら、ものすごい苦笑いで、なんとかリーベルねって言ってたんですよ。多分ですね、とんでもねえ日本人だなとか言ってたんでしょうね。はい、ということで、もしも上海のセキュリティ検査に引っかかっても、皆さん、ニーハオとシェシェと、もしリーベルが言えればなんとか突破できるよという、海外旅行のお話でございました。ということで、海外に行くのってとっても大変。しかも今、円安ですからね。はい。そんな中で、海外を味わえる夏のフェアが、シラトングランデ東京ベイホテルさんではございます。はい、ようやく本題。今回は、ハワイアンフェア、アロハシェラトンに取材に行ってまいりました。こちらはですね、桜子さんと毎度おなじみ、うらら FM、かしまし娘コンビで行ってまいりましたよ。はい。で、今回私たちが堪能させていただきましたのは、ハワイアンブッフェと、それからフラダンスのイベントでございます。まずはじめにハワイアンブッフェの方からお話しさせていただきます。こちらはですね、もう現在始まっておりまして、7月の21日の火曜日から8月の31日の月曜日まで開催されております。場所はいつも通りブッフェダイニンググランカフェホテル1階でございます。今回の特徴はですね、前回のような3カ国の北米フードフェアみたいにイメージしたフードが出てくるというのはもちろんなんですけれども、なんとなんとオアフ島にございますシェラトンさんの系列の3ホテルからそれぞれコラボメニューが登場しております。つまり、私のように苦労して、もしリベルンとか言わなくても、日本で海外の料理が楽しめちゃうというわけでございます。はい。今回ですね、コラボフードとして出てきていましたのが、シェラトンワイキキビーチリゾートさんと、シェラトンプリンセスカイウラニワイキキビーチさん。それから、今年なんと開業125周年を迎えました、モアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパワイキキビーチさん、こちらの3つのホテルからのコラボメニューが来ておりました。もう本当にすんごく美味しくてですね、すべてのメニューをご紹介させていただきたいんですけれども、おそらくですが、この後放送される桜子さんのね、回でも、こちらの方、特集させていただくかもしれませんし、うらら FM のね、午後3時のうららかラジオの方でもお話しする可能性がございますので、今回は私の方で選ばせていただいた独断と偏見によるカズハの最も美味しかったハワイアンメニュー、ちなみにカズハはハワイに行ったことがないベスト3を発表したいと思います。はい、私ハワイ行ったことないんですよ。皆さんはいかがですか？行ったことがあるよという方はね、ぜひぜひハワイでは何が喋れれば私が生き返ることができるのか、生き返ることというか命を救うことができるのか、セキュリティ検査を危うくなく突破できるのかということをぜひぜひ教えてくださいね。はい、ということでまずはナンバー3、でるるるるるるるるるでん、ズバリアヒのガーリックソテー。アヒのガーリックソテー、アヒって皆さん何かご存知ですか？こちらはですね、マグロのハワイ語でございます。そう、マグロ、ツナ、アヒになるらしいですよ。ハワイの言葉ってどこの言語体系に属しているんでしょうか。珍しいですよね。こちらはですね、マグロを大胆にこうソテーしていて、ガーリック味で味付けがしてあるところにオニオンリングのトッピングがついております。一口食べるとガーリックの風味がふわっと広がりまして、私結構ニンニクが強めすぎるとちょっと苦手なんですけれども、苦味というか臭みがちょっと辛いんですけれども、いい感じにこのネギとオニオンリングとで中和されていて、とっても美味しく食べることができました。はい。でね、こちらのメニューはですね、なんとコラボでございまして、シラトンプリンセスカイウラニワイキキビーチさんからのメニューでございました。ということで、実際にこのホテルに泊まらなくても日本のシラトンで食べれちゃうよということで、かなりのラッキーメニューでしたね。それから第2位、ドゥルルルルルルルルルルデン、マヒマヒと夏野菜のアラビアータ。はい、これはねコラボメニューではなくて、シラトンの方で東京ベイさんの方でおそらく考えていただいたメニューだと思うんですけれども、皆さん パスタでもハワイアンって感じられるんだって思いません？マヒマヒというのはですね、シイラのハワイ語名でございます。そう、スズキ目シイラ科に属する大型の肉食魚ですよ。ちなみにハワイではこちらのマヒマヒ、非常に強いという意味がございまして、釣り上げる時に力強く引かれたりスピード感があることに由来をしているそうです。高級魚としてかなりの人気があるそうでして、ソテーやフライ、ムニエルなどで広く食べられるそうなんですけれども、今回はこちらのシイラマヒマヒは私はアラビアータでいただきました。こちらはですね、辛さが控えめでして、ペンネに対してね、すごくあのお魚の風味がこうちょっと白身っぽい感じがね絡んでいて、とても美味しく召し上がることができました。私普段パスタとか食べるときやっぱボロネーゼだろうとかね、タラコだろうらとかね思ってしまって、なかなかこうお魚の肉が入っているものを食べないんですけれども、これに関してはペロリと癖なく食べることができましたね。ということで、かなりおすすめのメニューでございます。そして第1位の前に外せないのはやっぱりスイーツですよね。甘いもの好きな人、はーい、おそらくラジオの向こうで手を挙げてくださっていることでしょうと思いますが、運転中の人は手離さないようにね。はい、私の一番気に入ったハワイアンデザート、こちらはですね、ハウピアというものでございます。ハワイに行ったことがある方だったら、もしかしたら召し上がったことがあるかもしれませんが、皆さんご存知でしょうか？私はちなみにこのハウピア初めて聞きました。そう、ハワイに行ったことない人間が独断でトップ3でランキング作ってるのでね、それはそうだろうっていう感じなんですけれども、こちらのハウピアはココナッツミルクをでんぷんで固めたハワイの伝統的なココナッツプリンでございます。作り方といたしましては、日本でいうところのごま豆腐とかに近いような作り方をしているそうですよ。今ではですね、ウェディングケーキなどのケーキの飾りとしてもしばしば使われているそうでございます。はい、でね、かなり伝統的なデザートのようでして、ルアウっていうハワイ語で宴を意味しているんですけれども、こちらの宴の際にこうよく食べられるメニューなんだそうです。伝統的なレシピだと、温めたココナッツミルクに田白芋を加えて固まるまで混ぜるということで、おそらくこういう伝統的かどうかはちょっとわからないんですけれども、ココナッツミルクの風味がしまして、で私結構初めて見た時お餅に近かったので、もちもちしてる感じなのかなって思ったんですけれども、元がココナッツミルクっていうことで、たらーっとしたなんていうかくどくない生クリームをそのまま召し上がっているような食感でした。かなり美味しかったですね。はい、ということで番外編でスイーツを紹介させていただきましたが、栄えあるカズハ的ハワイに行ったことない人閉じの第1位のハワイアンメニューは、ドゥルルルテン、新オープンシェラトンワイキキの新レストランひなひなのコラボレーションメニュー、ハワイアンチャーハンです。はい、チャーハン別に日本でも食べられるじゃんっていう風に皆さん思うかもしれないんですけれども、こちらのチャーハンはちょっとですね、お肉がマシマシになってるんですね。で、こう中華油というよりも、もうちょっとラードっぽいバターっぽい感じでして、パラパラしていてさっぱり食べられるんだけれども、ガツンとしたパンチがある感じでとっても美味しかったです。はい、でね、こちら今長々とひなひなとかシェラトンワイキキとかわーって喋ったんですけれども、こちらのですね、シェラトンワイキキビーチリゾートの中にはですね、グレービーチと呼ばれるサーファーの方がよく通っていらっしゃるプライベートビーチのようなものがあるそうでして、こちらに面している場所に作る新しいレストランが9月の上旬頃にオープンされるそうです。そちらがこちらのですね、ひなひなというレストランになります。はい、ひなひなってどういう意味っていう感じなんですけれども、こちらはですね、ハワイ語ね、グレーというものを意味しているそうです。はい、つまりそのビーチの名前がね、グレービーチですので、そこに絡めてサーファー文化をこう強めに押していこうということで、期待を込めて名付けられたものなんだそうです。へえ、名付けも凝ってるなぁと思っていたんですけれども、もうね、じゃあこの結構日本で食べるチャーハンとちょっと味が違うなというふうに思いまして、広報のですね、スレイトン秋子様に直接お話を伺いまして、こちらの方はね、このハワイの3つのリゾートすべての広報を任されている方でして、とんでもなくすごい方なんですけれども、今回お話しさせていただく機会を得まして、ちょっと味付けが日本と違うように感じるんですけれども美味しいですねっていうふうに申し上げましたら、 ハワイの人はそういうふうにこう日本食とかすごく大好きで、輸入してきたメニューであったり、あとはまあ日系の方とかいらっしゃるのでね、そういう日本的なメニューが多く入ってくる文化なんですけれども、こちらのようにチャーハンが入ってきたよっていうものをですね、ハワイの方々は自分流に肉マシマシ、油マシマシ、パンチマシマシ、食べやすさマシマシという感じでですね、こう少しアメリカンハワイアンな感じにですね、調理し直すんだそうです。ということで、このサーファー文化の中でマッシマシに調理されたものが今回出てきていたハワイアンチャーハンになったよっていうことなんだそうです。はい。で、こちらのビーチの方がそのサーファー文化をこう中心としたレストランとしてオープンしますので、そういったサーファーの方々に対してこう親しみを持って召し上がっていただけるように、ローカルボーイハワイアンフライドライスというふうに提供されるんだそうです。ということでね、新オープンのメニューのものを特別に日本で食べられちゃうチャンスっていうのはなかなかないので、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。そう、先ほどね、日本からこう渡っていってっていうようなお話をしましたが、実は逆方向に渡っていってっていうお話もあるんだそうで、こちらのですね、モアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパワイキキビーチは創業125周年なんだそうなんですけれども、日本でウクレレ演奏が親しまれるようになったきっかけがこちらのホテルが関連しているそうなんです。もともとはね、ラジオで、そう、ラジオで流れてたんだそうなんですけれども、ここを中心として、こう、電波放送に、ウクレレの音色が乗りまして、日本の方にも対しても、こう、ウクレレの音色がとても素晴らしいものなんだよ、というものを経由して届いていった、その地点、その文化の発信地こそが、モアナサーフライダーさんなんだそうです。そう。で、125周年のお祝いということでね、ヒストリーボードが飾られていたり、フォトスポットなんかもあったりしまして、私は行ったことなかったんですけれども、桜子さんなんかは行ったことあるみたいでしたので、あ、ここのね、ここにあるね、動くベンチがとってもいいんだよ、なんていう話を聞きながら、私もいつか泊まってみたいな、なんていうふうに海外に思いを馳せることができました。ということで、いっぱいお話しさせていただいたんですけれども、気になる料金の方は、ブッフェ料金、ランチが11時半から2時半まで、土日祝特定日は3時まで、大人平日5400円、土日祝特定日は6500円、4歳から12歳は平日ランチ2700円、土日祝特定日は3250円、65歳以上の方は平日4900円、土日祝特定日は6000円。今度ディナーは5時から22時半、夜の10時半ですね。大人はどっちも両日、平日土日祝特定日問わず8000円。4歳から12歳もどちらも問わず4000円。65歳以上の方は大人料金より1000円割引になりまして7000円だそうです。特定日は8月10日の月曜日、8月12日の水曜日からお盆期間の8月14日の金曜日まででございます。土日祝特定日のみ、ランチは90分、ディナーは120分の利用制限がございます。65歳以上料金でご利用される場合は、年齢がわかる身分証明書のご提示が必要ですので、ご携帯の上お越しください。はい。ということで、今回はですね、これの他に特別イベントで、なんと、フラダンスのイベントも鑑賞させていただきました。私はですね、今までフラダンス友人がやっていたということ以外は親しみがなくてですね、どんなものだろうと思っていて、ハワイアンズの CM なんかで出てくる綺麗なお姉さんたちが踊っているものをすごく想定していたんですけれども、今回私が見させていただいたのは男性のフラダンスでございました。そう、男性の方がね、首にレーンをかけて、すごくね、足をドンという風に揃えて踏み鳴らす感じで踊っていらっしゃいまして、迫力満点でした。なんというか、私はフラダンスすごく腰の動きが重要そうなんだなっていう風に思っていたんですけれども、もうですね、皆様鏡の姿勢でダンスされていまして、私だったら腰はしちゃいそうだなって、北村さんにいつか挑戦してほしいなーなんて思っていたんですけれども、本当にね、北村さんと同じぐらいの年齢の方がセンターで踊ってたんです。そう、ドンって足踏み鳴らしてとっても力強くて、見ているこっちも本当におーって思わず声を漏らしてしまうような感じでしたね。はい。フラダンスといえばね、ハワイの地理なんかを説明しているようでして、例えばこう手をね、すぼめて丸めたものをパッと開くことで開花をイメージしたりですとか、こう山の形だったり波の形を表現する、そう、皆さんがふざけてフラダンスってやってるこの動きは波を表現しているそうなんですよ。そうでね、ちょっとお時間がなかったので、どういった自然をイメージされてたのかお伺いすることができなかったんですけれども、本当にドンと踏み直される足から、なんかすごくハワイの力強い大地を感じることができまして、私もね、エンタメに携わるものになりたいなと思っている中で、とてもいいものを見させていただいたなというような気持ちでした。 そうでフラダンスは必ずその男性の方のものが見られるというふうには限られているわけではないと思うんですけれども、今後も実施予定がございまして、なんと7月の18日の土曜日から8月の31日の月曜日まで行われております。11時から3時から16時半4時半ですねから1公演15分程度で各回開催されていらっしゃいます。でですね、11時からとこの4時半からのガーデンでの開催はガーデンプールの利用者向けの方のイベントとなりますので、一般のレストランと抱き合わせで行く場合はこちらの3時の2階ロビーの開催がおすすめでございます。他にもこちらのねグランカフェでブッフェを楽しみながらウクレレ演奏を聴くこともできちゃいます。こちらは12時から1時45分のどっちもお昼の公演で2回ございます。1公演15分程度でして、こちらはグランカフェの利用者向けのイベントになっております。今後の開催予定は、今日実は開催されていたんですけれども、次は8月1日の土曜日、2日の日曜日、9日の日曜日、11日の火曜日祝日、15日の土曜日、16日の日曜日、22日の土曜日、23日の日曜日、24日の月曜日でございます。他にもですね、朝ヨガの体験、こちらは8月の5日、12日、19日、26日、あとは直近ですと7月の29日ですね、それぞれ水曜日に8時から9時まで開催されていたりですとか、あるいはハワイアンワークショップ、私が見た日にはハワイアンレイでございました、こう首からかけるやつね、だったりとか、あるいは8月の31日まではポップアップストアをやっておりまして、ハワイで買うよりもさらにお得にハワイの商品がゲットできちゃうよということで、シェラトンにいながらハワイ旅行の感じを楽しむことができるというとってもお得なイベントです。私のようにモンシーリーベンネだけ覚えて怖い海外に特攻しなくても大丈夫ということですね。はい、ということで、もしね安全に帰れるハワイ語があったら本当に教えてくださいね。私も行きたいなって思ってるんですけど、他にもですね、近くにありますカフェトスティーナでは夏限定のトロピカルフルーツのメニューがたくさん出ていたりします。マンゴーパッションジャスミンティーソーダ、こちら召し上がらせていただいたんですけれども、850円でフローズンマンゴーが入っていたり、ナタデココが入っていたり、あるいはパッションのねパッションフルーツの爽やかな感じが伝わってきたりで、とっても美味しかったです。こちらは7月の31日金曜日までですので、私と桜子さんの飲んだメニューが味わいたい方はお早めに。8月1日から31日まではサンセットパインソーダという別のドリンクメニューが出てくるそうです。またケーキであったりデニッシュであったりも限定のメニューがたくさんございますので、皆様足を運んでみてはいかがでしょうか。グランカフェよりはリーズナブルに楽しむことができると思います。また今回コラボしておりますハワイのリゾートですね、それぞれシラトンワイキキビーチリゾートさんと、こちらのモアナサーフライダーウェスティンリゾートスパ&ワイキキビーチさん、シラトンプリンセスカイウラにワイキキビーチ、それぞれのホテルさんももちろんコラボメニューも召し上がることができますし、今でもたくさんの日本の方お待ちしておりますというようなコメントをいただきましたので、もし今年の夏ちょっと貯金が余ってて全然行けちゃうぜ、別にブッフェも行けるしハワイも行けちゃうぜなんていう人は突発的にフライト取ってみてはいかがでしょうか。私も行きたい、もし行ったことあるよっていう方がいたらぜひぜひお便りお願いします。ということで、今回の特集はシェラトングランデ東京ベイホテルさんのハワイアンフェアアロハシェラトンでございました。はい、ということで 83.0MHz の市川うらら FM より統括活南地域の魅力を30分じっくりお届け、パーソナリティは私カズハがお送りしました。ヤバイツバイドライカズハの統括活南大調査、いかがでしたでしょうか。はい、ということでね、もう早いもので7月も過ぎてしまいまして、そろそろ私の1周年記念も近づいてきておりまして、なかなか恐ろしいなという感じなんですけれども、次回は8月はねすぐ1日に2日ね土日がございますので、お会いするのが早くなりますね。8月の9日に日曜日に放送がございますので、ぜひそちらでまたお会いできたらなと思っております。お便りも募集しております。宛先はメールまたは市川うらら FM 番組紹介にある Google フォームまで。メールアドレスはアルファベット小文字で fmu.kazuha@gmail.com fmu.kazuha@gmail.com。 どんなお便りにも大歓迎でございますので、ぜひぜひお待ちしております。ハワイに行って無事に帰ってくる言葉を知っている人はぜひ教えてください。ということで、今回はシラトンさんの取材をお届けさせていただきました。 それではまた次回8月の9日にお会いしましょう。バイバーイ。